ここでですね、国会議員の先生たちにはまとめてお話しいただこうと思ったんですけれども、この検察審査会問題を最も果敢に戦われて検察の罠というご本もお出しになっている森裕子先生に、今の伊藤さんのお話に、あった検察審査会とか裁判とかそういう問題について現状はどうなったか、この頃あんまり世間が騒がないというかメディアが取り上げませんので、国会内でもいろいろ戦っておられるその現状をお話しいただきたいと思います。その後で植草さんから基調報告をいただき、基調報告という演説をしていただきますから、ちょっと森さんのお話を今のお話に合わせてお聞きください。森さん、よろしくお願いします。
皆様こんばんは。まずもってこれまでの皆様の活動に対して心からの敬意を表する次第でございます。今ほど伊藤先生からお話がございましたように、3年前から皆さんのこの活動を続けてきていただき、そしてまたその活動の輪を広げていただきました。で、4月20日私の誕生日でございましたけれども、花束とともに大変なまた最後の、大きな盛り上がりで、ご支援をいただきまして、今お話があったように私は皆さんのその活動が、その熱意が結果として4月26日の第1審における小沢一郎代議士の無罪判決につながったものというふうに思っております。高い席からではございますが、改めて心から感謝を申し上げたいと思います。皆様本当にありがとうございました。また国民の生活が第一、今日は東幹事長からもお越しをいただいておりますけれども、新党結成以来皆様から大変なご支援をいただきまして、おそらく本日ご出席の皆様もすでに党員サポーター登録をしていただいたり、あるいは10月25日の結党記念パーティーにお申し込みをいただいているのではないかというふうに思いますが、早速我々に対して大変なご支援をいただいていることに関しましても心から敬意を表し感謝を申し上げる次第でございます。今司会の小沢さんの方からお話がございました。じゃあ4月26日の無罪判決、そして続く支店弁護士による控訴、その後我々はいかにしてこの問題に取り組んだのかにつきましてご報告をさせていただきたいと思います。私どものその新政権民主党時代に立ち上げました、政策プラットフォーム、という位置づけでございますけれども、政策検討の場のプラットフォームという場でございますが、新政権の中に、国民と司法の関係に関する、特別研究会というものを立ち上げさせていただいて、そこに、国民の皆様からも、そして有識者の小沢先生をはじめとする有識者の皆さんからもご参加をいただいて、この問題に関して特に検察審査会、そして小沢裁判の問題に関して、様々な活動をさせていただいたところでございます。そしてその特別研究会の中で通常国会の最終週でございましたけれども、検察審査会法の改正案、これについて要綱という形にまとめさせていただきました。本当はこの民主主義国家にあってはならない全くの密室ブラックボックス、この中で刑事被告人を決めてしまうという大変恐ろしい仕組みになってしまった、その強制起訴制度によって大変恐ろしいものになってしまった検察審査会制度でございますが、本来であればこの強制起訴制度は間違いであった、その密室性を利用して捜査した側、検察側が捏造の捜査報告書を提出する、捏造の捜査報告書を提出することによって11人のいわば法律には素人の検察審査員を騙して、強制起訴という形で刑事被告人を作ってしまうという、これを悪用されたということが分かった以上、この 法改正による強制起訴制度というものは直ちに廃止すべきではないか、まあ、ということなんですけれども、まあ、実はですね、私、国民の生活が第一が決闘いたしまして、その法務委員に初めてなりまして、この問題に関して他の国会の会派の先生方からご協力をいただいて、我々が4月に提出をいたしました、判決前に提出をしました、検察審査会の調査のための国会における秘密会の開催の要請等をさせていただこうと思って、法務委員会の理事の先生方に根回しをさせていただいたんです。しかし、どうしてもですね、どうせ小沢のためにやってるんだろうという、まあ、直接そう言われたわけではないんですけれども、これは制度論としてやるべきであって、一つのその、小沢裁判というその検察審査会、東京第五検審のこの起訴議決についてのみ調査をするのはいかがなものかというようなことで、なかなかご賛同が得られないという現実に直面をいたしました。さまざまなご提案をさせていただいたわけですけれども、検察審査会法を改正して、現実に改正して、そして、今回分かった弊害を、できるだけなくす、そのためにはいきなり改正したその強制起訴制度というものを付与されたその検察審査会を全く元に戻すということは、なかなかこの永田町の中では難しいというふうに、結論に至りまして、今回その9月の通常国会最終週にまとめさせていただきました検察審査会法改正案の、要項の中には元に戻すというふうな形にはいたしませんでした。で、その中で、まあ、事前の策といいますか、要は検察審査会が本当に開かれたのか、本当に審査されたのか、そして、恣意的なその審査補助員、つまり弁護士さん、専門家として入る審査補助員の恣意的な誘導がなかったのか、審査は公正に行われたのか、こういうことが少なくともきちんと記録をされる、そして必要な事項については必ず公表をされる、このことを担保するだけでも不正がある程度は防げるのではないか。もちろんどんなことをどんな制度にしたところで不正をしようと思えばそれを防ぐ手立てはないわけですけれども、少なくともそのこと自体を法定化すれば、少しでもそういうことが防げるのではないか。そしてまたこの制度論のところに立ち返ることによって、先生方にこの検察審査会の問題点についてもう一回虚心坦懐に考えていただけるのではないかということで、そういう内容に改正する法案の、要項というものを作らせていただきました。そして、新政権のその、特別研究会のメンバーに諮りましたところ、まあ、様々な ご意見をいただきまして、まあ、追加するべき論点として、いわゆる指定弁護士による今回の小沢さんの裁判の場合にもそうなっているわけですけれども、控訴権があるのかないのかということが、例の、4月20日の時にでしたっけ、その後の、会でもお話がございましたけれども、その指定弁護士の控訴権、これについて、改正をして、きちんと控訴権がある、あるいはこれはないのだということを明文化するということ等についても追加の論点として挙げていただきまして、まあ、それも加えた上で改めて要項を完成し、そして検察審査会法の改正案を完成させて、もともと新政権というのは政策検討の場のプラットフォームですので、一応超党派ということになっておりますので、国民の生活が第一以外の先生方にもご協力をいただいて、なんかお話に噂によると、臨時国会はひょっとしたら野田内閣は逃げ回って開かれないんじゃないかという話もありますけれども、臨時国会が開催されましたら、その会期中に、ぜひ検察審査会法改正案というものを国会に提出をさせていただきたいというふうに思っております、のでよろしくお願いいたします。 それから4月26日の東京地裁の判決の中で厳しく裁判所から指弾をされました。その判決文の中で指弾をされました田代正弘検事による捜査報告書の捏造の問題でございます。これは、健全な法治国家のために声を上げる市民の会の皆さんたちが、告発をしてそれが受理をされましたけれども、結局は、6月27日に不起訴ということになりました。で、同時に、最高検察庁がこの問題について、監査というか監察といいますか調査をいたしまして、同日その報告書を提出したわけでございますけれども、もう皆さんすでにご存知のように結局、全くその石川智宏衆議院議員が取り調べを受けて、そしてそれが録音されたその判約書と田代正弘検事が作った、捜査報告書とは似ても似つかない、誰が見ても別物であるにもかかわらず、驚くことに、不起訴にしただけではなく、その内容が、表現は違うけれども内容に齟齬はない、大した違いはない、だからお咎めなしなんだ、ほとんどお咎めなしなんだという、そういう、調査結果を提出いたしました。この問題については、法務委員会で、私だけではなく指揮権発動されようとした小川敏夫前法務大臣も厳しく追及をしてまいりましたけれども、結局都合が悪くなると、具体的なことについては、後半中なのでお答えを差し控えるといういつものやつで逃げ回っておりまして、最後まで追い詰めることができませんでした。しかし昨日だと思うんですけれども、その市民の会が追加の告発状を提出いたしまして、ホームページでぜひ皆さんも見ていただきたいと思うんですけれども、内容については齟齬はないんだ結局というふうに逃げ回っておりましたけれども、明らかに逃げようのない虚偽の記載が指摘をされて追加の告発に至っております。それは田代検事が石川さんを取り調べた5月17日に捜査報告書を作ったということで、その捜査報告書の作成日が5月17日付になってハンコが押されて、佐久間特捜部長に提出をされているわけですけれども、皮肉なことに最高検のその調査の報告書とからしてみますと、実はその捜査報告書が作成された日付はその2日後の5月19日であったということが明らかになりました。これは明らかに日付は虚偽の記載であります。確か小沢さんのこの陸山会事件も、日付が日付が違うと、日付というのがこの非事実の中心というか非事実そのものであったというふうに思います。もう本当に東大法学部、京大法学部を出た頭のいい人たちのやることっていうのは時々こういう馬鹿げたおかしいことがあるんですけれども、自分たちの調査の報告書、この捏造捜査報告書についての最高検の捜査報告書から田代検事の作った捏造捜査報告書のその日付そのものが虚偽であった、木ずれであったということが分かりました。このことはですね、私はこれから、徹底的にこれを問題として追及をさせていただきたいと思いますし、聞こえてくるところによりますと、裁判所の方はこれはもう検察の大失態なんだから、もう裁判所は関わりたくないというふうな声も聞こえておりますし、検察側でもこんなことをもうね、一部のやつがやったことでもうこんな問題にこれ以上振り回されたくない、早く決着をつけたいというふうな声も聞こえてきますけれども、そうは問屋が下ろしません。この結果をですね、この問題について、本当に最後まで、この検察の問題を、追及し、真実を明るみに出すことが先ほど来言われております、民主主義の崩壊を防ぐ、私は具体的な非常に重要なことであるというふうに思いますので、これからも徹底的に戦います。そして 裁判所の方は裁判官訴追委員会委員にもなっております。三権分立の中で我々がきちっと立法府としての権能をチェックする、仕事をやる。それから決算委員会、参議院の決算委員会で7月29日に追及をさせていただきました裁判所の不正経理の疑いについて、これについてはきちんと、会計検査院がしっかりと仕事をするように、最後参議院の決算委員会で決議がされるように常に提案しておりますが、これも今後とも頑張っていきたいと思います。皆さんこれからもよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。